主イエスキリストは神の国に狭い戸口から入るよう努めよと教え、御国に備えられている宴会に望みを置くことを教えてくださいました。ちょうどその時、何人かのファリサイ派の人々が近寄ってきて、主イエスに、ここを立ち去ってください。ヘロデがあなたを殺そうとしています。と言ったというのです。いかにも、主イエスのことを心配しているかのような口ぶりであります。しかし、これはおかしな話なのであります。ヘロデは、主イエスを殺す気などなく、かえって、直に会って、噂になっている男がどんな人物か、見てみたいと思っていたのです。このヘロデは、ガリラヤの領主としての、権力の頂点にいるものでありましたが、兄弟の妻ヘロディアを我が妻とし、さらには諸々の悪事を行っていたがゆえに、洗礼者ヨハネにそのことを厳しく指摘され、非難され、突き上げられました。目の上のたんこぶのような、邪魔なこの洗礼者ヨハネを、ヘロデは牢に入れ、その口封じをしようとします。さらにはその妻ヘロディアの策略もあって、ヨハネの首をはねて殺してしまうこととなりました。ルカによる福音書には、この洗礼者ヨハネ殺害の記事は載っておりません。が、9章のところで、シエスが大変有名になり、評判になり、多くの人々が主のもとに集まっていることをヘロデは聞くのです。そして、主イエスについての噂を耳にしました。あの人は、旧約聖書に予告されていた預言者エリアの再来だ、というものもあり、新しい預言者が登場した、というものもあり、そして、洗礼者ヨハネの生き返りだという噂もあったのです。それを聞いたヘロデは言いました。そんなはずはない。ヨハネは自分が確かに首をはねて殺したのだ。一体その噂の男とは何者なのだと。福音書記者ははっきりとそこにヘロデが主イエスに会ってみたいと思ったと書き残しているのです。圧倒的権力を持って、目障りなものを殺して排除することなど何とも思っていない人間です。ヘロデにとって大切なこと、大事なことは、自分の権力の安定であります。そのために、自分より強く大きな権力に対しては、媚びへつらい駆け引きをし、自分が得をするように動くわけです。ヘロデが主イエスに会いたいと言っているのは、実は主が十字架にかけられる直前にもっとはっきりと現れてくるのです。ゲッセマネの園で主が捕らえられ、ローマの総督ピラトのもとに連行され、いわば裁判にかけられようとします。ピラトは政治家としての勘が働いたのでしょうか。アンテナを張っていたとももちろん思いますが、このナザレのイエスと言われる人物が、いわゆるガリラヤの人間である。ガリラヤ人とルカによる福音書では出てきますが、それはイコール 領主ヘロデの支配下のもとにある民なんです。そこに目をつけたわけです。ピラトは。ピラトは、この厄介な案件、どう見ても、イスラエルの指導者層たち、宗教的な指導者たちが、やはり目障りで排除しようとしているこのナザレのイエスを、ローマの法の下で裁くように求めてきているわけで、誠に厄介な案件なんです。で、これをまともに受けないで、どうするか。ガリレアの民で、ガリレアの領主の支配のもとにあるのだから、ヘロデに裁かせようとしたわけです。ピラトは、主イエスをヘロデのもとに送りました。ちょうどヘロデはエルサレムにいたからであります。主イエスがヘロデのもとに連行されてきました。ルカ福音書にはこう書いてあります。彼、つまりヘロデですね。彼はイエスを見ると非常に喜んだ。というのは、イエスの噂を聞いてずっと以前から会いたいと思っていたし、イエスが何か印を行うのを見たいと望んでいたからである。ヘロデも群衆、野次馬の一人とちっとも変わらなかった。イエスというこの噂の人間に会ってみたい。できれば、その奇跡の一つでも目にしたいというのです。ローマ総督ピラトから、お前の管轄として処理するようにとして回されてきたこの主イエスに対し、ヘロデができたことといえば、兵士たちと一緒になって、主イエスをあざけり、馬鹿にし、そして最後には派手な衣を着せて、ピラトのもとに送り返すことだけでありました。この後の場面、民衆を前にしてピラトが、このイエスという男には私は罪を見出せないといった場面が出てまいりますけれども、その時にピラトはわざわざヘロデとても同じであったと加えているんです。ヘロデとても同じであった。ヘロデは実に狡猾な男です。ピラトが自分に差し向けてきたこのナザレのイエスというガリレア人に属する男をお前が裁けと言われるのに対して、彼はそれを受け止めようとしなかった。かわしたわけです。ピラトに戻したわけです。これでイエスという男を裁くことによって自分がどういう責任やを引き受けねばならないかということを考え、その危険性を察知したんだと思います。そういう意味で、誠にずる賢く、狡猾です。危うい責任を負うことがないように、するりと抜けていく。まさに狡猾な狐であります。ファリサイ派の人々は、このヘロデの権力を利用して、主イエス排除を目論んでいる、ようでありますが、主はヘロデのことをあの狐と言って、彼の本性を皮肉たっぷりにあらわにしているわけです。そして、あの狐ヘロデには、主イエスを殺すことはできないし、ピラトもヘロデも、神様の壮大な救いのご計画のために用いられる一コマであるということを主は宣言しておられるわけです。ファリサイ派の人々は、今風に言うならば、フェイクニュース、嘘の偽のニュースを使って、ここという自分たちのテリトリーから、領域から、主イエスを排除したかったようであります。主イエスの活動は彼らにとっては誠に不都合であり、 目障りなものであった。偽善というものは何よりも暴かれることを恐れるのです。ですから、ヘロデの名を利用して、いかにも親切に言ってるかのように装いながら、ここから立ち去れと、半分脅して言ってるようなものであります。立ち去れというのは排除ということでもありますけれども、今日のテーマとして、拒絶と言った方がいいかもしれません。本日のこの御言葉は、この一部のファリサイ派の人々の主イエスに対する拒絶を引き金にして、主イエスはこの後、イスラエルの民からエルサレムにおいて全く拒絶されるという大きな拒絶のことを示していくことになります。予告することになるのです。主はヘロデにこう言ってやれと答える。見よ、私は今日も明日も悪霊を追い出し病気を癒し、三日目にはそれを終える。終えるというのはこの成し遂げるという意味です。三日目にという言い方に、まあ私たちは三日目に主が復活されたという言葉を何度も聞いているので、そこに反応しますけれども、ここの文脈の中では、そこに力点はないと思われます。それよりも、主イエスは自分がやるべきことをやり抜くのだ。なすべきことを成し遂げるのだ。そう宣言しておられるのです。領主という地上の権力者を相手に、なんと権威と威厳のある姿でありましょうか。ヘロデにも、ファリサイ派の人々にも、誰にもこの主イエスのエルサレムに向かう道に対する主導権はないということです。神のご計画があり、それに従う主の御旨こそが中心にあって貫かれる。さて、主はファリサイ派の人々の策謀やヘロデのことをきっかけとしながらも、そこから離れて改めてご自身の使命と思いとを漂白され吐露されるのです。33節の冒頭、だがという言葉で接続詞に注意しなければなりません。だがというのは単なる反語ではないのです。新しい聖書教会共同訳ではともかくと訳されており、文語訳聖書ではされどと訳されている言葉です。しかしある人はここを実にと訳している。私はこのくだらないファリサイ派の策謀や狐のようなヘロデの現実の中にありながら、主イエスがはるかに高い次元でその決意を明らかにしようとしている、区切りをつける大切な言葉として実にとするのが最もふさわしいように思うのです。前回も申し上げましたように、九章のサマリア人たちから拒絶されたときに、主はご自身が天に上げられる時が近づいたのを知り、エルサレムに向かう決意を固められたとありました。その決意がここではっきりと言葉になって言い表されているのです。すなわち殺される場所であるエルサレムに私は向かっていくのだ、これが私の進むべき道であるのだ、そう言っている。改めて33節言い直すならば、実に私は今日も明日もその次の日も進んでいかねばならない。なぜならば、預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはあり得ないことだからだと。なすべきことをなし、それをやり遂げるだけだとおっしゃる。なすべきこと。それはすでに何度も語り、具体的に 行為として示してきておられる罪の囚われからの解放を告げ実現することです。その印として悪霊を追い出し、その悪しき囚われから解放してやり、病という痛みの苦しみの囚われから癒しをもって解放してやる。それらの印はすべてエルサレムを指さしているものでありました。そこで実現される罪の囚われからの解放の出来事とは、古の預言者と同じく主イエスがエルサレムで殺されるということを示していた。エルサレムで殺されるということは、古の預言者たちと同じでありますが、主はそれを目指してエルサレムに向かわれているのです。なぜなら、その死によって、そしてその死からのよみがえりによって、神様を拒絶するすべての罪への許しをもたらすためでありました。贖いの技を成し遂げるためでありました。エルサレムで殺された預言者たち、皆さんどんな人の名前を挙げることができるでしょうか。意外と難しいんです。新学生に聞いても多分そう答えは出てきそうもありませんが、エレミア書26章にはウリアという人が、歴代志下24章にはゼカリアという人が、列王記下21章にはマナセにという悪しき王によってたくさんの人々がエルサレムで殺されているのが記録されています。また聖書にはないんですが、外典義典と言われるものの一つにイザヤの殉教と昇天という書があるんです。そこを見ますと、預言者イザヤもエルサレムで殉教しているのです。まあそれは伝説とも言えるのですけれども、どの預言者も主なる神の言葉を預かり、それを伝えた人たちです。どの時代の人々もそれら預言者たちを皆拒絶し殺してきた。皆自分で神様を捨て去り、神様を拒絶してきているのでありますが、実は神に捨てられ神に拒絶されるという悲惨さの中に自ら陥っていく、転がり落ちていくのであります。幾度そこから救済し助け出しやり直しをさせようとしてきたことか、主イエスはその長いイスラエルの歴史をまるでそのすべてを目の前に見るかのごとくに、それを俯瞰するっていう言い方をしますけれども、その長い歴史の数々の拒絶のあの事件この事件をすべて目の前に眼前に見るかのごとくに、ああエルサレムエルサレムと深い嘆きを持って叫ぶのです。一体何人の預言者、神に使わされた人々が無残にも殺され石で打ち殺されてきたことか、一度や二度ではなく幾度となく神に立ち返るように預言者らを送ってきた。それはまるで母鳥がその日翼のもとにひなをかばい守ろうとするかのようであった。狡猾獰猛にして利己的な狐に対し、身を挺してひなを必死に守ろうとする母鳥のひなへの愛の姿であります。その翼の陰に身を寄せ安全と憩いを得るように翼を広げる母鳥の情景イメージが強く聞く者の心に刻まれるのであります。しかしひなたちはその母の思いにもかかわらず、それを分からず勝手に翼の下から離れ出て行ってしまう。三翼の 元にいることを拒絶していった。それが預言者らを使わされたが、お前たちは石で打ち殺し、何度も拒絶してきたということになる。しかし今や、神の言葉そのもの、神の御子が作り主なる神の御旨を伝え実現しようとしている。しかし、ああ、エルサレム、エルサレム、お前のやることは同じだった。神の招きに応じようとはしない。どこまで拒絶するのか。神の招きとは何か。すでに主イエスがなさっている悪霊からの解放、病の苦しみからの解放に、印として表されている罪からの解放、許しであるわけです。神のもとに帰ることが許される。十字架の贖いによって、三つ葉の陰に身を寄せることが許されるのであります。そこに、詩編に打たれているように、恵みに潤され、甘美な流れに渇きを癒され、神の光の中を歩むことを許されるわけです。罪の許しが、悲惨さの中に身に覆ってきた数々の傷を癒し、喉が張り付くような渇きを癒し、真っ暗闇に包まれて、自分が一人ぼっちになってしまったかのごとくに、一体どこに向かっていいのか何も見えなくなってしまったかのごとくにあったそのものに、一条の光が差し入れ、その光の中を歩むことが許されていく。そういう救いへの招きであった。単に束縛から解放されるということではなく、そこにあるあの母鳥の愛に似て、それにも勝る深い慈しみと憐れみの愛の中に招かれているということであります。それなのにそれに応じようとしない人の現実がある。拒絶し続ける現実がある。情緒的な色彩が強いからかもしれませんが、礼拝であまり歌われることのない、しかし古い信徒たちに愛称されてきた賛美歌があります。賛美歌510番であります。こういう歌詞です。幻の影を置いて浮世にさまよい、移ろう花に誘われゆく、長身の儚さ、春は軒の雨、秋は庭の梅雨、母は涙乾く間なく、祈るとは知らずや。幼くて罪を知らず、胸に枕して、むずがり手は手に揺られし、昔を忘れしか。名が母の頼む神の、身元には小津や、小鳥の巣に帰るごとく、心安らかに。名がために祈る母の、いつまで世にあらん、永遠に悔いる日の来ぬ間に、徳神に帰れ。春は軒の雨、秋は庭の梅雨、母は涙乾く間なく、祈るとは知らずや。拒絶し続ける我が子を、母は見限ることができない。母は涙しながら、思い続け、祈り続ける。今日の、めんどりが翼を伸べて、そのひなたちをかばおう。 守ろうとする情景が、この賛美歌510番の母の祈りの歌となって重なって響くのではないでしょうか。古代ローマ帝国の末期に生きた神学者で、初期キリスト教の偉大な指導者、教父となったアウグスティヌスの母モニカも、息子のために涙して祈り続けた人でありました。息子アウグスティヌスは、母の信仰の中に育てられ、母の信仰をおそらく知っていながら、北アフリカのカルタゴで育つのでありますが、地中海を越えイタリアに渡り、ローマやミラノに行って、放蕩に身を持ち崩していくのであります。肉欲に走り、葛藤の中、二元論のマニキュアにも走っていったりいたします。長き方向、さまよいを続けている息子アウグスティヌスのことを、母モニカはずっと涙して祈っていたというのです。母モニカは息子も世話になったアンブロシウスという先生のもとに行き相談をいたしました。アンブロシウス先生は言いました。安心して帰りなさい。涙の子は決して滅びることはない、と。そう励ましたのです。モニカは息子アウグスティヌスのためになお涙を流して何年も熱心に祈り続けました。祈りが聞かれたのは天に召される1年前のことでありました。この息子アウグスティヌスは悔い改め、ただ神の恩寵によって生きることができるその信仰にやっと立ち返っていった末に、彼は告白という本を、書物を残しました。その中に母モニカが涙して自分のために祈っていてくれたことを切々と記しているのであります。モニカのように天に召される1年前であっても祈りが聞かれる場合もあるかもしれません。あるいは祈りが叶えられずに終わっていく母もあり、さらには殉教していく母もあるのです。いつの時代でも、どこの国であっても、神を拒絶した者は、実は神に拒絶される悲惨さの中に陥っていくのであります。それを今日のところで、主イエスは、お前たちの家は見捨てられると言われています。その悲惨さを見ている主イエスの悲しみと痛みは、我が子が自らの愚かさで苦しみ痛むのを見る母に等しく、いな、それに勝って深いものではなかったでしょうか。主イエスにとって、初代教会の人々が救いに預かってそれで良しとするものではなかったでありましょう。ああ、エルサレム、エルサレムと呼ばれた都は、この主イエスが言われた時からおよそ40年の後に、ユダヤ独立戦争の末陥落し、ローマ帝国軍によって廃墟と化していきました。 多くの人々が殺され死んでいくのです。家は捨てられる、その悲惨な現実がそのようにありました。主イエスの眼差しはどこまで届くのでありましょう。2000年という時を経て、復活の主は今生きて、その同じ眼差しを我々にも注いでおられるのではないか。拒絶したつもりは拒絶される悲惨さの中に陥る。それを見た上で主は言われる。我何時らに次ぐ、主の御名によって来たる者に祝福あれと、お前たちが言う時が来るまで、お前たちは私を見ることはないと。主は深い嘆きの中にも、いつか、いつかお前たちが、主イエスに、このような賛美を歌うその時を、が来るのを待っておられる。その時までは、主を見ることはできない。しかし、ついに立ち返っていったその時、主と相まみえん、主の御名によって来てくださるお方は、十字架を追って我らを許し、復活の命を与えて救おうとしてくださる。主の御名によって来たるお方、エルサレムで十字架で死に、三日目によみがえられた主イエスこそ、まことの救い主。立ち返ってそう賛美していくその時を、主は待ち望んで、待っていてくださっている。忍耐して、待っていてくださっている。我らも待たれている。待たれていると同時に、今この礼拝の時、私どもはすでに三翼の陰に招き入れられているのではないか。今日の詩編の御言葉を、十字架によって主イエスの御名によって私どもの言葉として告白しようではないか。神よ、慈しみはいかに尊いことか。あなたの翼の陰に人の子らは身を寄せ、あなたの家に滴る恵みに潤い、あなたの甘美な流れに渇きを癒す。命の泉はあなたにあり、あなたの光に私たちは光を見る。祈ります。主よ、あなたは御翼のもとにあなたの民を集め守ろうとなさいましたのに、あなたの民はあなたを拒絶し、使わされてきた預言者らを殺し、ついには御子をも殺しました。それは現代の私どもにとってあまりにも遠い古の話のように思えます。しかし私どもも作り主なるあなたを拒絶していくとき、自ら悲惨で惨めな事態へと転がり落ちて傷つき果てていきました。そして気づかされます。自分もあのイスラエルの民と全く同じなのだと。幾度となく立ち返るチャンスを与えられ、呼びかけられていながら、なお 拒絶し続けてきたことが、どれほどあなたの愛を踏みにじってきたことであるか気づかされます。主の十字架の慈しみは、そんな私どもをどうしても見限ることをせず、ここに名を招き、そしてその揺るがぬ決意のもとに実行された許しの十字架のもとに立たせてくださいました。その憐れみに感謝し、ただあなたの御翼の陰に、十字架のもとに身を寄せ、渇きを癒され、天の御国を目指して、あなたの光の中を歩んでいきたく願います。どうぞなお御霊の御導きと御助けとをお与えくださいますよう恋に願います。主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。